さあそれでは今日のメッセージ、最後の今年最後のメッセージということになりますが、先週はクリスマス礼拝ということで、いつものロマ書から離れてですね、クリスマスにちなんだ聖書箇所、マタイの福音書からのメッセージとなりましたが、今週はまた元に戻って今年最後なんですが、再びこのロマ書の、ローマの信徒の手紙に戻ってですね、ここから学びたいと思っています。で、今回から3回にわたってこのロマ書第14章の後半部分ですね、13節から23節、この部分を、まあ、3回にこう区分してですね、少しずつ学んでいきたいと思っております。今回皆さんと共にこの中から特に目を留めたい御言葉は、15節前半の言葉なんですが、まず最初に、そうですね、まだ読んでなかったですね、13節から23節全体を読んでみたいと思います。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものなのです。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですからあなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘う者には悪いものとなります。肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。特にこの中の15節、この前半の御言葉をもう一度読みますが、あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。厳しい言葉だと思いますね。あなたはもはや愛に従って歩んでいません。ドキッとする言葉なんですが、まあ、この時最後の礼拝を捧げるにあたって、まあ、当然先ほどの詩編の103編を読んだように、1年間に与えられた神の恵みを覚えて感謝し賛美を捧げるってことはとても大事なこと、最も大事なことと言っていいと思いますね。1年を終えるにあたって、しかしそれと同時に、自分の1年の歩みをここ振り返ってですね、果たして自分は、あるいは果たして私たちはこの1年の日々を愛に従って歩んできただろうかと、まあ、そういうことを顧み反省して、そして新しい年を迎えていくということも、これもまたとても大事な、ことであるに違いないと思うんですね。まあ、それにしてもパウロはここで随分というかちょっとですね大げさなことを言っているように思われる人もいるかもしれませんね。なんつっても食べ物のことで兄弟 を滅ぼしてはなりません。食べ物で滅ぼすってどういうことだろうってね、一瞬ちょっと思ったりすることもあるんじゃないかと思うんですが、ことは食べ物に関わる問題、しかももうこれすでに学びましたが、皆さんも分かってると思うんですが、今日のこのすぐ前の今ところの読んだところのですね、14節ではですね、それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものですってパウロはっきり語ってるんですよね。つまりパウロは食べ物が汚れているとか汚れていないなどという区別は今はもう何もないんだってことですね。それははっきりここで言ってるわけですよね。旧約時代にはそれがありましたが、今はもう全くないんだ。このことはイエス様自身もはっきりおっしゃってることでして、何を食べてもよい、何を飲んでもよい、それは自由だっていうことですよね。 イエス様は当時のユダヤ人たちが大いにその食べ物にこだわっていた。これは汚れたものだ、あれは汚れてないとかね、そういうことをよく知っていたわけですが、しかしイエス様ははっきりこう言われました。マルコによる福音書の7章18から23、イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな思い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。つまり物理的な衛生上の話をしてるんじゃない、霊的なあるいは精神的な内面的な、そういう汚れと清さの話をしてるってことですよね。内側から出てくるものこそが人を汚すんだ、人を傷つけるんだ、人を殺すんだっていうことですね。人間は外から入ってくるもの、まあ、普通の食べ物ですね、口から入ってくるもので汚されることはない、人から出てくるものこそ人を汚すんだってイエス様はっきりここでおっしゃった。パウロももちろんこのことを、このイエス様の言葉を知っていたと思いますね。そしてイエス様がもたらしてくださった自由というのは、そういう食べ物のことなどをこう吹っ飛ばしてしまうようなものなんだということをよくパウロは知っていたに違いない。しかしパウロがこの箇所、このローマ書、今日皆さんと読んでいるこのローマ書の第14章で教えようとしているのは、単にクリスチャンは何を食べてもいいんだよ、何を飲んでも自由なんだよということを、そういう自由をここで教えようとしているわけじゃないんですね。イエス様が私たちに教え与えてくださった自由というのは、単に何を食べてもいい、何を飲んでもよいという意味だけの、それも含んでますが、そういうことだけの自由じゃないっていうことなんですね。パウロはそれをよくわきまえて、真の自由の意味をここで示そうとしていると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。21節でパウロはこう言ってます。肉も食べなければ、ブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましいってね。何食べてもいいんだけどって言っときながら、肉も食べなければ、ブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。これどういうことでしょうかね、皆さんね。例えば私はクリスチャンですからお酒は飲みませんという人がいたとするね、皆さんどっちでしょうかね。そんな時私たちはうっかりすると、そのパウロがこの今先ほど読んだ14節に書いていることに基づいてね、聖書の教えに基づいてってことなんですが、私たちは自由なんだとね、何を食べても飲んでもいいんだ、それなのにそういう、お酒は飲みませんとかですね、つまらないことにこだわって、いつまでこだわってるのか、そんな古いことにいつまでもこだわっていてはいけないってね、まあそう言ってしまえば元も子もないと言ったらいいんですかね。そういう時代はもうすでに終わっちゃったんだから、じゃんじゃん飲もうじゃないかっつってね、ビール瓶でも何でもボーンと持ってきてですね、さあ飲もうってやることが、そうやって言うことが本当の自由ということなんだろうかってことです。あるいはそういうふうにすることが真の自由を表すということになるんだろうか。パウロはここでそう言ってないわけなんですね。酒を飲む自由があっても、あるいは肉を食べる自由があっても、そこにいる兄弟がそのことでもし心を痛めるならば、それを無視してはいけない。クリスチャンなので私はお酒はやめますっていう時にね、その人の信仰、その人なりの信仰を理解してあげなさいってことですよね。本質的には何飲んでもいいんですよ、別にそれは罪じゃないんですから、これはやりましたよね。でもその人はキリストを信ずる上で、信仰の上で、私は飲みませんと言ってるんだ。そのことを、その何ていうか、自由を奪ってはならないと言ったらいいんでしょうかね。それを聖書の言葉から、いや自由なんだ、飲もうじゃないかっていうのが本当の自由かといえば、それではかえって自由を束縛することになる。いや、そう言ってしまうその人自身が、実は本当の自由というのは履き違えているということです。わかりますか。むしろ自分自身が囚われて、 こだわって生きているということを示すことになるということですね。キリスト者に与えられた自由というのは何でもやっていいという自由とは意味が違うということですね。本当に人のその人の心を、汲み取ってその人に合わせていく自由というものがあるということです。わかりますか？これはとても大事な聖書的な意味での自由のあり方ということになりますね。そしてそれこそがイエス様が教えてくださった自由ということの意味だということです。第二次世界大戦の日本がまだまだいろんな混迷を極めていた頃ですね、スイスで非常に世界的に有名な神学者であったエミール・ブルンナーという先生がですね、日本に来たことがあるんですね。日本に2度やってきたんですけど、1度は短い滞在で、2度目はじっくり日本にとどまって国際キリスト教大学というところの客員教授としてですね、教鞭を取っていた、そういう時期が数年間あったんですね。実はこのブルンナー教授っていうのは神学者として有名なんですが、同時にパイプ好きでね、それで有名な人でもあったっていうんですね。前にも言いましたが、ドイツとかあっちのヨーロッパの方は牧師であっても何でも別にタバコも吸うしお酒も飲むんですね。そういうことに関しては日本のクリスチャンとは違うんですね。ところがこのブルンナー教授が日本に来るにあたっては、日本に滞在中はそのパイプをたしなまなかった、吸わなかったっていうんですね。少なくとも人々のが見ている前でそういうことをすることは決してやらなかったっていうんですね。なぜそうしたかというと、彼は、その頃は飛行機がなんかないんで船旅で何週間もかけて日本にやってきたそうですけど、長い船旅で日本に向かっていく途中に、日本という国がどういう国か、特にクリスチャンがどういうクリスチャンかということをいろいろ情報を得たそうです。そんな中で日本人のクリスチャンの多くは、禁酒禁煙をしていると、酒タバコはやらないという、そういう考えを持っている人がたくさんいるということを聞いたんですね。それを聞いた時にブルンナーは、いやだったら私も日本に行ったら、タバコも酒も飲まないって、飲まないことにしよう、そしてその数週間の船旅の中で禁酒禁煙の練習をしたと、そうやって日本にやってきたっていうんですね。日本のクリスチャンを、なんか中世をちゃんと知らないね、つまんないことにこだわってるね、愚かなクリスチャンだとバカにしたり軽んじたりすることはなくてですね、裁くのでもなくてですね、それならば自分もやめると、彼はその私たちに合わせてくれたっていうことですね。これが本当の意味での自由というものなんだ。でも一方で面白いエピソードも書かれてましてね、このブルンダー教授も、ユーモラスなところがあったんだと思うんですけど、東京神学大学というところで教えていた時に、クラスの合間のちょっと休憩時間ですね、ふとこう椅子に座ってですね、くつろいだ時に、いくらなんでもちょっともう我慢しきれないっていうところで、誰も見ていないところでちょっとタバコを吸いたいんだけど、どっかに灰皿はないかってね、その担当の学生に聞いたっていうのをですね、エピソードも書かれてあるんですね。いずれにしても彼は人の前でタバコを吸うってことは一切日本においてはしなかった。まさに本当の人間の姿、信仰者の姿がそこにあったと言っていいんじゃないかと思うんですね。人々の前では人々をつまずかせるようなことは決してしなかった。兄弟の心の痛めるような道は選ばなかったっていうことですね。私たちがクリスチャンとして生きていくときに、ぜひ覚えておきたいこと、覚えておくべきことの一つは、私たちは自分一人で信仰の歩みを歩いているのではないっていうことですね。そのことを身に染みて覚えることが本当に重要だと思います。私たちは一緒に歩いている、一緒に歩いている人に気づくことが必要なんです。あなたが何をしても周りは何の影響もないか、そんなことないんですね。あなたが存在している、その中で周りに間違いなく良い意味でも悪い意味でも影響を与えるんです。礼拝をどうしているか、礼拝をどんな風に過ごしているか、その姿が周りに影響を及ぼすんですよね。お互いにですけどね、私たちは一人で歩んでいるのではないということ、そのことを私たちは知る必要がある。パウロはこの14章の前半の1節から12節、前回まで学んできたところで、特定の日にこだわったり特定の食べ物にこだわったりする人がそうではない人を軽んじちゃいけないよって教えてますね。あるいは逆の 考え方を持っている人もそのこだわっている人たちを軽んじたり裁いたりしてはいけないということを、まあ、語ってきたわけですね。そしてそれに続いて今回学んでいるこの13節でこう言います。従ってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。一緒に歩いている人に心を配るようになるということですよね。私たちが自分で歩いてきた歩いている時にも誰もがこう気をつけるのは自分がつまずいて転ばないということだと思うんですよね。まずはね、私たち自身が転ばない、そしてそのために邪魔者は避けて通るってことをするんだと思うんですけど、しかしこれからは自分だけが転ばなきゃいいっていうことじゃなくて、自分と一緒に歩いてる人もまたつまずかないように心を配っていきなさい、心を配り合っていきなさいっていうことなんです。自分がこの人につまずきの石を置かないように心を配る、その人が何かにつまずいてしまわないように心を配る、そうやって生きていくのがクリスチャンの在り方だ、教会のでのそのクリスチャンの歩み方だっていうことですよね。どうでしょう、私はこういうことないでしょうかね。自分が元気な時には誰かとこう歩調を合わせるっていうことをなかなかね、ゆっくりでなんか遅れがちな人と歩調を合わせるっていうのはイライラする時ってありますよね。僕は昔ずっとバスケットやっていて体だけは丈夫で自信があったんですけど、歩くのが早い、とにかく早かったんですね。で友達と歩くといつも先に行っちゃって、大人になってから時々ね、お早すぎるっつってね言われたことも何度もありましたけど、どうしても早くなってしまうんですよね。でゆっくりして歩こうとするとこう意識して歩こうとするとすごく疲れるんです、逆に気分的にもね。今だいぶ年取ってゆっくりになりましたが、それでもまだちょっと早めの時があるかなと思うんですが、特に元気な時にはゆっくりしか歩けない人と一緒に歩いていくと確かにイライラするんですよね。これ実際の歩きだけじゃな歩みだけじゃなくて何かをすることにおいてもそうですよね。元気な人、頑張ってる人はできるんです。でもなかなかできない人、もたもたしてる人と一緒に歩調を合わせるってイライラするんじゃないかと思うんですよね。で何歩か先に行っちゃって後ろを振り返ってちょっと待ってるとかね、そういうことが起こってしまうわけなんですけれども、ここで私たちが学ぶべきことは一番歩みの遅い人に足を合わせて歩くようになるというあり方なんです。って皆さん思いますか？元気な人は思うと思うんですね。その気持ちよくわかりますね、元気な時にはね、自分もね。だんだん年取ったり病気になったりするとこれもまたわかるんですが、本当に歩調を合わせるって大変なことだってことですね。その人の歩みを自分が妨げないように心を配る、その人と一緒に歩みを遅くしてでも一緒に歩くようにする、そういう心配りをしなさいってパウロはここで教えてるんですが、なぜそんなことをクリスチャンはしなくちゃならないんだろうか、ね、いやいやそれは人間として当然でしょうって、そういうことをパウロは言ってないんですね。パウロは15節の後半でこう言います。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。まず一つ確認したいのは、パウロは食べ物に関わる具体的な人間関係の問題があったわけですね。そういうことでぶつかる問題関係、その人間関係があったんですが、その答えを導くにあたって非常に根本的な根源的なキリストとの関わりというものに立ち返らせるんです。イエス様がどうしてくださったかっていう、そこに基準、全てのことを測る基準があるんだよってことですね。これは皆さん信仰なんです。信仰、イエス様を信じて生きるっていうのはこういうことなんです。皆さん分かりますか？具体的に兄弟でも家族でも友人でもいろんな人間関係、いろんな問題が起こってきますよね。その目に見える人間関係の問題をどう解決したらいいかって時に、目には見えないけれども信じているそのイエス様がどうしていらっしゃるか、どうしてくださったか、そこに常に立ち返って、それが基準となって目に見える人間関係っていうのが成り立っていく、それが信仰なんですね。ここにキリスト者の信仰の原点がある。 この原点に立ち返ることがあらゆる問題の解決の出発点になるってことなんです。いいですか。これはもう何度でも言っておきましょうね。イエス様に立ち返るんです。常に人間関係だけの問題、いろんな問題ね、勉強のこともあるでしょう、仕事のこともあるでしょうね、いろんな問題が起こると思いますが、常に私たちが立ち返るべきところはキリストなんです。キリストのところに立ち返り、キリストが何をしてくださったか、その御業にしっかり立ち返っていくときに、そこが原則となって基盤となって、あらゆる問題の解決がの糸口が見えてくるっていうことですね。これをね、習慣づけていきましょうね、皆さんね、もう癖にしてしまう。そうでないとクリスチャンであっても実際の問題になると、結局イエス様のところ、イエス様忘れてしまうわけじゃないにしても、キリストに立ち返るよりも他の方法論に方法論に頼ったり、他の人に頼ったり、他の何かお金であったり、何かの権力であったりね、力であったりコネであったりとかね、そういうことに頼ってしまうことがクリスチャンでも大いにあり得るんですよ、ね、そこには本当の解決はありません。神様の栄光が表される道はキリストに立ち返っていくところから始まる。最初にも見たように、パウロは15節の前半で、あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいませんって言いましたよね。このことは裏を返せば、クリスチャンは愛に従って歩むべきだってことをパウロは教えてるわけですけど、じゃあこの愛とは何の愛かといえば、人間的な愛じゃないですよね。これはもちろん今日のタイトルにしましたが、キリストの愛です。そのキリストの愛に従って歩むべきだけど、あなたは歩んでいないということですね。イエス様が教え示し生きてくださったその愛、それは十字架の上で私たちの罪を背負って身代わりに死んでくださったその愛ですよね。この愛があるからこそ私たちは救われたわけですよね、うん、だからパウロがここで言ってることは決して大げさでも何でもないんです。何を食べてもよい、何を飲んでもよいと思われるその食べ物や飲み物のことで、もし兄弟をつまずかせて心を痛めるようなことがあるとすれば、それは兄弟を滅ぼすことになる。なぜだろうか。それはイエス・キリストがその人のために死んで命を注いで、その人を生かそうとしていてくださるその愛を無にしてしまうことにつながるからなんです。そういうこと以外にこの説明はできませんね。そしてこれはある意味非常に驚くべきことなんですね。なんで驚くべきかというと、イエス様がそれこそ先週クリスマスを迎えたわけですが、クリスマスの日に来てくださったわけですよね、うん、そして十字架について死んでくださったっていう、その教え私たちは知ってるわけですが、そのことが実はそんなにも深く、その食べ物のことで人間関係が崩れたり壊れたりいがみ合ったりっていうね、そういう生々しい現実の私たちの人間関係と、そのイエス様が来てくださって死んでくださったっていうね、それがこんなに深く関係してるってことなんです。深く関わり合ってるってことなんです。そういうことに私たちは驚きを覚えながら生きていく、それがイエス様を信じて生きていくってことなんです。さあ皆さん、そういう驚きを体験してますか。そういう驚きを味わってますか。皆さんの現実の兄弟との関係、親子との関係、友達との関係、職場での関係、いろんな人間関係において、実はキリストが来て、そして死んでくださったっていうね、まあ、もうよく知っているそのこと、その事実が実はその人間関係に深く関わっている、そこに力を表してくださる、そういうものだっていうことを私は驚きを持ってそれを受け止めて いるだろうか、驚いて目を開かれているだろうか、そういう意味での信仰を私は持っているだろうか、あなた方は愛に従って歩んではいません、まあ、これ言い換えれば、あなた方は愛に従って、キリストの愛に従って歩んでいますかっていう一つの問いかけでもあるんですよね。それは具体的に信仰が生きたその生活の中に、人間関係の中に、実際の歩みの中に生かされていく道だっていう。続く16節でパウロはこう言ってます。 ですからあなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。これもちょっと分かるようで分かんない部分があるかと思うんですが、良いことがそしりの種になるってどういうことでしょうね。ここでの良いことって一体何だろうか。実は調べてみるといろんな説があるようなんですが、多くの神学者はこの良いことっていうのは私たちがする何か良いことじゃなくて、私たちが神様からいただいたもの、そういうものだっていうんですね。それはある人は救いだというし、ある人は福音だというし、ある人はまた神様からいただいたイエス様における恵みだという言い方もしますが、とにかく神様がくださった、私たちにくださったその良いものですよね。先週はクリスマスを迎えたわけですが、クリスマスにおいて良いことっていうのはイエス様が私たちのところに来てくださったってことじゃないですか。インマヌエルっていうのは神が我々と共におられるって意味だってね。イエス様が私たちのところに、神が私たちのところに来てくださった、救い主が来てくださった、それがまさに良いことですよね。クリスマスで言えばね、そのクリスマスがそしりの種にならないようにしなさいってパウロ言ってます。それはあなた方の歩み方にかかってるんだよって言ってるんですよね。クリスチャンとしての私たちの生き方、それにかかってるんだって言ってるんです。これ最近ある本を読んでいて、へえって驚かされたことなんですが、ヨーロッパの、ヨーロッパでこのドイツではですね、これドイツだけじゃないんじゃないかと思うんですけど、ヨーロッパ一般にそうじゃないかと思うんですが、クリスマスシーズンは、実は自殺の多いシーズンだって言われてるんだそうなんですね。わかりますか、皆さんね。クリスマスがなんで自殺なんだろうってね。なぜかというと、クリスマスは人が一番孤独を覚えやすい、そういう時期でもあると。クリスマスにはみんな家族が一緒になってお祝いするわけですね。日本で言えばお盆みたいなもんですね。みんな集まってきて、だからどこの家にもクリスマスツリーに明るいろうそくが灯って賑やかな声が窓の底まで聞こえてくるとね、クリスマスね、プレゼント交換したりとかね。ところが当然そういう中にもそうできない人もいるわけですよね。誰も自分を迎えてくれる人がいない、自分一人でクリスマスも迎えなければならない、そういう人が必ずいるわけで、誰も自分を迎えてくれないっていうのはなかなか辛いことですね。周りが特に幸せそうにやってるからね。そういう孤独の中で死にたくなるほどの思いになることがあるっていうんですよ。だからドイツの教会ではクリスマスシーズンはもう一生懸命倒れる人が出ないようにみんなで心遣いをするんだ。ドイツっていうのはもうみんながクリスチャンですから、基本的にね。で、牧師なんか国が雇ってくれてますから、国から給料が出てますから、全然日本と違うわけで、多くの人がクリスチャンなんですね。だからそういう中にいろんな人もいるわけで、同じ教会のその局の中にも自殺をしてしまうような人も起こる可能性があるってことですよね。だからクリスマスシーズンになるとみんなでお祈りして、倒れる人や寂しい思いをしてしまう人がないように、心配りをして祈り合うんだって言うんですね。あの人が倒れないか、この人は大丈夫かって心を配る、そうやって教会では祈りが捧げられている。ある人が、日本人がですね、ドイツでクリスマスを過ごした時に、たまたま牧師がその信徒の家を訪ねてきたことがあったって言うんですね。そしてその牧師と信徒が会って、クリスマスの挨拶をするわけですけど、その時がの挨拶がなんとこういう挨拶だったと。先生、今年は教会で誰も死にませんでしたね、よかったですねってびっくりしたそうですね。なんだろうこれはって。で、事情を聞いて今のようなことでね、クリスマスの喜びを交わし合う挨拶じゃなくて、誰も死なないでよかった、みんなクリスマスの喜びに預かれてよかったという、そういう挨拶だった。みんなで手を取り合って共にキリストの愛に従って歩む歩みっていうものを、ドイツはドイツなりに、その教会なりにそうやって歩んでいるっていうことですよね。さあ、私たちはどうだろうか。私たちの歩みが問われているんですね。クリスチャンである私たちが家族と共に生きていく生活の中で、あるいは職場で生きていく、あるいは学校の友人と共に生きていく、そういう中で自分一人が倒れないで済むということじゃなくてね、周りの人が倒れないように心を配りながら生きる、共に生きていくということ、 そういう生き方が問われている。私たち一人一人が改めて問われているということを私たちは心に留めておきたいと思うんですね。それはクリスマスに与えられた祝福が無にならないため、クリスマスに与えられたその良きものが、良きことがそしりを受けないため、まあ神様が来てくださったことですから、まあ、ある意味では無になるようなことは決してないと言っていいんだと思うんですが、しかしそうじゃなくて、私たちがますますそれをしっかり受け止めてキリストの愛に生きることによって、その愛が光り輝いてですね、この世界を照らし出していくような生き方をしてくることを神様はどんなに私たちに願っていらっしゃるかということです。私たちが存在している意味、ここにあるんです。自分のことしか考えないで生きている人間は虚しいんです。やる気は起こってこないんです。本当に誰かのことを心から心配し、心を配り、祈り、生きている人、その人は自分にもいろんな病気があるかもしれないし、問題もあるかもしれませんけど、不思議に元気なんです。人間ってそう作られてるんですね。神によって、愛の神によって作られた人間は、互いにそうやって愛し合って気遣い合って生きていく中に、真の生きる意味と喜びを味わいながら生きていけるように作られているんです。その原点に私たちはもう一度立ち返って歩むことが大事なことではないかと思うんですね。この1年を終えるにあたって、改めて、さあ私たちはこのキリストの愛に従ってこの1年歩んできただろうか、もしそのような点があれば反省し、また本当に私たちがどう生きるかってことをしっかり掴んでですね、新しい1年をご一緒にお迎えしていきたいというふうに思います。お祈りします。
仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。